4. 常任委員会。常任委員会とは、地方公共団体の議会が、地方公共団体の事務に関する調査、議案、及び陳情等の審査を行わせるために、条例で定め、常設する委員会のこと。本市では、次の6委員会が常任委員会となります。産業建設委員会。9月12日、付託され、6議案を審査し、議案のすべてを全会一致で承認しました。第109号、工事請負契約の締結。一級河川、安永川、海水路整備工事。吉森橋関連その1。質問。市道長工寺竜宮2号線は消防署の緊急車両も利用するが、工事に伴う影響はどのようか。答弁。吉森橋を架け替えるため、市道長工寺竜宮2号線の通行止めを予定している。下流で架け替え工事中である森下橋が完成し、迂回路として利用できるようにした後に、本工事の通行止めを行うことにより、緊急車両を含む道路交通への影響が少なくなるよう配慮する。迂回路の設置については、地域住民に対し、回覧等による事前周知を図るとともに、施工時には看板の設置や交通誘導員の配置などにより、安全対策を図っていく。教育社会委員会。9月14日付託された3議案を審査し、議案のすべてを全会一致で承認しました。第106号、工事請負契約の締結。トヨタスタジアム、大型映像装置増設工事。質問、トヨタスタジアムの機能向上に向けた整備がもたらす効果はどのようか。答弁。整備後は迫力ある映像や明るく照らし出されるピッチなど、今まで以上に臨場感あふれる観戦環境を提供できることから、来場者の満足度が高まり、集客やスタジアムファンの増加につながる。また、国際水準のスタジアムとして機能がさらに向上することで、国際大会などの大規模大会の誘致に向けて優位になると考えている。この整備による集客力の増加は、本市のさらなる経済効果を生み出すと期待している。地域生活委員会。9月18日、付託された1議案を審査し、全会一致で承認しました。質問。高欄系施設から除外される収益事業施設については、今後どのような扱いになるのか、市民や観光客への影響はどのようか。答弁。除外する施設は、条例上の位置づけはなくなるが、高欄系施設を構成する施設であることには変わらないことから、今後も活用していく。飲食や物販といった、現在行われている事業の内容は基本的に変わらないため、市民や観光客へのマイナスの影響はないと考える。一方で、指定管理者をはじめとした事業者の裁量が増えることで、市民や観光客のニーズを踏まえたサービスの向上といったプラスの効果を期待している。企画総務委員会。9月19日付託された2議案を審査し、議案のすべてを全会一致で承認しました。第99号、市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正条例。質問、本制度を利用した職員数と主な研修先はどこか。答弁。本制度を利用した職員数については、制度を導入した平成20年4月1日以降4人である。 研修先については、大学等課程の履修として矢作川研究所の職員がウィーン大学で生命科学を専攻している。また、国際貢献活動として国際協力機構 JICA による政府開発援助の事業において、保育士が幼児教育に携わるなどしている。環境福祉委員会。環境福祉委員会には今回付託された原案はありませんでした。予算決算委員会。9月7日から9月21日までに付託された補正予算2件、各会計決算13件を審査し、すべての案件を承認及び認定しました。第104号、平成30年度一般会計補正予算債務負担行為補正。質問、小学校空調機器整備事業について、事業者の選定方法はどのように行うのか。答弁、事業者の選定については、事業期間の短縮、確実な施工体制の確保、市内事業者の参画など各種提案と実施事業費を含めた総合評価を行うことを考えている。評価、選定については学識経験者を含めた選考委員会を設置し、競争性、公平性、および透明性を確保する。